はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の11日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、大久保佳代子です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
はい、
お願いします。
大久保、久しぶりですね。
1ヶ月ちょいぶりのご無沙汰をしておりまして、本当にありがとうございました。
まあ、あなたって見てるとよくあちこちみんな結構いろんなところ普通にいるよね。
いろんなとこ普通にいるよね、うん、まあ、どういうことだろう、街中にいるって意味ですか。まあ、
いや、そうじゃなくてテレビの中でもね、
うん、いや、そうですね、うん、
ね、
なんか年取ってる割にはなんか、はい、うん、そこを50過ぎているんだみたいなところもいますよね、うん、たまに。なんかね、なんか尻軽に仕事を受けちゃうと、いろいろ出させてもらって。
あれだね、まあ、いろんな、まあ、いるにはいる理由がもちろんあると思うんだけど、まあ、必要な場所にはね、と思う。ただ、あれだね、なんか、たまに見ると、やっぱし、なんか、まあ、大久保の声って嫌な声じゃないんだね。
声が
。
ああ。いや、でも私言われますよ。
なんて？
声美人だねって。顔どうしたって言いましたけどね。まず、あ、顔どうしたんだよって言いますけど。
まあ、まあ、声美人だね。
いや、顔どうしたって言いますけど、本当に、まあ、声はね、うん、なんか、
う
ん。
そうね。いやね、近頃思うけどね、うん、声は大事。
声は大事。
大事。なんかね、
うんうんうん、
まあ、俺は大した声してないけど、この番組でも砂鉄さんとかね。
ああ、いい声ですね。
青木さんとかね。
青木さんの声ね、ダンディーなの、色気のあるね。
そうそう。
はいはいはい。はい、
あと、関口康彦さんっていう、あの、本紹介してくれる人。あ、はい、あの人もいい声してるんだよ。
本当だ。みんないい声だ。
みんなね、いい声してて、それでね、うん、この間なんだっけな、ヒコロヒー、
はいはいはい、
ヒコロヒーでちょっと話したんだけど、はい、話した、あいつもね、うん、なんかすんなりこう入ってくる声
で、ヒコロヒーさんね、わかります。
それで、なんですんなりお前入ってくるんだって言ったらね、うんうん、あ、私の声は数万人に一人の声の持ち主らしいのね、
らしいのねって言ったんですか。
いや、本人が言ったの、本人が言ったの。
なんか、あの、宇多田ヒカルさんの揺るぎ、うん、みたいな、
は
い
は
い、
揺らぎ
なんかあるじゃないですか、そういう、もう人のなんかこう気持ちを癒すような、ああいう意味合いの声が、うん、ヒコロヒーの声が、
そうなんだって。まあ、だから、あれ、なんかこう、
ああ、でもわかるわ。
なんかこう、なんか聞いてて、嫌がらない声っていうのを、うん、まあ、まあ、いい声っていうのかね、
心地よいというか、うん、
まあ、だからアナウンサーとかそういう人たちはさ、うん、もうテキパキこう伝わりやすい声だったりするじゃない、うんうん、
はいはいはい、
まあ、芸人とかそういう、なんか、うん、あとは評論家の人たちって、うん、やっぱしなんかスーってちゃんと染みる声みたいなのが、うん、なんか聞いてるとね、
うん、
だから大久保の声なんかもたまに聞いてるけど、あ、こいつの声もなんか結構すんなり入ってくるなと思って、
ね、これ私も別に自分の声いいって言われて嬉しいですけど、うんうんうん、こうやってマイク通せばあれですけど、うんうん、届かないんですよ。前にこう、例えばちょっとあんとかみたいな、たくさん人数がいた時に、あ、これ今隙間だから行きたいって時に届きにくい声、
あ、届きにくい、それがいいんだよ。
そう、
あのね、うん、届きやすいの人の声の特徴は、うん、やっぱりアナウンサーとか、うん、そういう人たちの声は、
うん、
まあ、だから黒柳徹子さんは元アナウンサーだっけ、は
い、そうです ね、
まあ、そういう、う
ん、いいのかな、
近いお仕事、
近いお仕事、
うん、はいはい、うん、
だからちっちゃい声でもよく聞こえるじゃん、あの人の声は。
お、うん、なんか喋りだしたらみんなが聞こうとしますしね、うん、なんか、あっていう、
あ、それは しょうがない
そういう意味でもね、
まあ、それはしょうがない、
うん、しょうがないですけど、
しょうがないんだけど、そう、あ、でもああいう声とは違って、なんだろうね、これ揺らぎ、何があるのこれは。こ
う、でも私はそのバラエティでやっぱり、うん、まあ、バラエティタレントさんも芸人さんもだけど、うんうん、成功する一因は声がまず届くっていうのが、うんうんうん、あの、一要素だなってすっごい思います。だから羨ましい。
そうかな。
まずはなんか同じことを思いついて、なんか言った時にも、うんうんうん、まず、あの、うんうん、まず口がこう前にもっこり出てるじゃないですか。だからこもるんですよね。
あの顔の携帯の話ですか。
そうですよ、あの顔のこの下半身のところですけど、前にこう前方にこう出てるんですね、口がこう。
あ、横から見れば確かに鼻より口の
方が笑った。ルッキズムの時代に私の
いや俺冷静にだって横から見たら横から見たらやっぱ鼻より
そう
プール飛び込んだらダメだよそれ。
ですか、
鼻するよそれ。鼻じゃねえ口するよ
本当そうなんですよ。だからまあこもりやすいのもあって、だからそういうことですよ。ひな壇で同じことを思いついて、なんとかじゃないか例えみたいな言った時に、やっぱりあの
いやだから
スタートが早くて届く人が強い。
まあ、ちょっとこの言い方おかしいけど、はい、ひな壇にいなくていいんだよ君は。そういうところの需要じゃないじゃんだって今。
いやまだ
ひな壇いないじゃんだって。
いやありますよまだ。
本当、
うん、何人かの中でちょっと皆さんで盛り上げてくださいみたいな時とか。そうするとやっぱりあの声の強い人がいいなとは思いますけどね。
もうつぶやきしろさんが昨日来てて、もうそういうとこってすんごい下手で、もう絶対ダメだって言ったね、
うん、なんか
それは声の話じゃなくて、
うんうん、
ずっと下向いちゃうからダメだって、
うん、なんで下向いちゃうんですか、
うん、どうもダメなんだって言って、まあでもそれなりに今ね、あのナレーションとかいい仕事してるから、
そうです、ね、
まあそれはそれで、そうそうそう、だからあの人だからつぶやきさんの声も、うん、まあ嫌じゃないんだよね多分ね。そういう要素も、うん、もちろん喋る内容がね、うん、もちろんそれはまあそれ第一なんだけど、
はいはい、
二次的要素としてそういうのはあるんじゃないかなと近頃思って、
うん、なんか私も年々、うん、なんでしょうね、あの、うん、年を重ねることに耳が敏感になってるのか、耳が敏感じゃないからあれなんか、うん、耳障りな音とか、うんうん、声がすっごい多くなってきて、うん、
なるほど、
なんかその、うん、今自分の番組なんであれですけど、うんうん、毎週出てる女性が10人ぐらい集まって、うん、うわーってこうおしゃべりする番組あるんですよ、はいはい、やっぱ女の人の声って結構高い人もいれば、うん、いろんなね、
はいはいはいはい、
金っていう人もいるから、うん、10人ぐらいで、まあ、収録2時間弱やるんですけど、すっごい疲れるんですよ、耳がまず
キンキンするんだ、やっぱキンキンするんだ、うん、
ババヒステリーなババが多いから、本当ヒステリーなババが多いから、
そん
なことはない、ありがとうね、そんなことはないんですけど、
まあ、誰だ誰って、
まあ、自分もその代表でやってるんですけど、
聞いちゃいけないけどね、
なんかやっぱ女性集まってね、うわーっと喋るとね、非常にもうエネルギーを持ってかれるなっていうのは
あります。ちょうどなんかこう、まあ、これも何年もやっててだんだんなんかそういうこともね、
うん
うん、あと笑い声もそうだけどね、
うんうんうんうん、
なんかこう、うん、気持ちのいい笑い声と気持ちの悪い笑い声もあるなと思って、
こっちのだからあの、うん、受け手側の体調にもよりますけど、うん、今日は良くても、うん、今日この人のなんか笑い声嫌だなとか、うん、この人のなんか、うん、あちょっとこの声気になるなみたいなが、
うんうんうん、誰若子そうじゃなく
て若子若子は本当あの行きつけの店行ってパッと開けてあの笑い声が、ね、
いるからね、
いたい、あいるなこれと思って、
いるなってドア閉めるもんな、
ね、帰る時ありますよね、
はい、さよならみたいなね、
はい、いやもう元気にもなりますけどね、あの笑い声はね、
うん、衰えはないですか、体は全然
衰えまくりまクリスティですよ、本当に衰えまくりまクリスティで日々、うん、あの行っておりますよ、本当に、
うん、何か健康法は考えてますか、
うん、あのね、うん、あのやっぱ最近頼るようになったのは、
うんうんうん、
栄養ドリンクみたいなやつあるじゃないですか、ああいう、はいはい、ちょっと飲むともう即効性があるような、うんうん、
はいはい、
で、うん、勧められて見つけたのあるんですよ、うん
う
ん、
何
飲むエルメスって知ってます？
知らないよそんなの。
エルメスってあのハイブランド
のエルメス、エルメス飲んじゃダメだろお前。
いやそんなことそんなこと言われたらもう私だとお手上げですけど飲むエルメスって言われている、まあ、要は高級だからそのなんかキャッチフレーズというかね、うん、ついてるのか、うん、パッケージがオレンジだからなんかちょっと私も定かじゃないんですけど、
はいはい、うん、
まあ、要は女性向けだと思うんですけど美容系で、うん、ビタミンがギュッと入った韓国発、
うん、ああ
でこのワンドリンクの中に、うん、液体と上に錠剤が2個、カプセルが、
錠剤、
これがセットなんですよ。
あら
でそれをだからギュッと、まあ、うん、濃厚なオレンジジュース的な味をギュッと飲んで、そのカプセル2つを水で流し込むと、昨日の夜飲んだんですよ、うん、寝る前に飲んだ方がいいと、
うん、
で翌朝肌質が良くなっているのと、うん、睡眠もいい睡眠が取れるんじゃないかっていう一応ね、うん、触れ込みみたいなって、うん、でそれをなんか久々にまあもらったんですけど、
はいはい、
飲んで、うん、ただ朝起きたら、うん、あれなんか思ったより疲れてない、で今日朝なんか8時ぐらいにも化粧するんですけど、うん、あれ意外と今日化粧の塗りいいんじゃないかと思って、
あなるほど、
なんか、うん、あいい感じと思ってここ入ったじゃないですか、うん、ゴールデンラジオ文化放送、
うんうん、
で12時過ぎぐらいトイレ行って、うん、鏡見たら、うん、もういい感じでババアに戻ってたんですだからあれ時間がやっぱ ね、
戻っちゃった。
戻っちゃった。朝一8時に化粧してる時、あれ今日なんか意外と疲れてないなとか、あれ目の下のクマも、あれあんまりないかもと思って、文化放送の、
まあ、でも気の持ちようだけど、気の持ちようもあるからね。いや分かんないけど、だってそういうのあって、昔だってね、薬だっつって、薬じゃなくてもね、まあ、あの砂糖飲んでも効いた、効いたり、
なんか言いますよね、でしょ、なんか薬だっつって、
まあ、まあまあそういうので、
いやもう明らかに違った。
そうですか。もう昼からちょっと張り落ちましたか。
それじゃ落ちました。もうダダ落ち。今本当もうテンションダダ下がりです。もう鏡見てびっくりした。あ、
犬のパコミとどっちが落ちてますか。
いやこれが不思議なもので、なんか一緒にいると動物、ワンちゃんと飼い主って似てくるのか、はい、なんかパコミちゃんってちっちゃい頃もっと可愛かったんですよ。本当になんて美少女な犬なんだろうと、美少犬っていうのかな、目が離れてきて。
いや離れてんなこれ。
写真がね、今画像ありますけど、あとほうれい線ではないんですけど、鼻の先がうちベージュじゃないですか、基本は、あの焦げ茶色に、それがなんかほうれい線に見えてきて、なんかどっちが近寄ってるのか分かんないですけど、だんだん似てきたんですよね。もっと可愛かったちっちゃい頃、
もうちょっとで大久保って呼んじゃうところね、これ写真見たってね。
本当ですか。あもう可愛いけどね。
あ、そうですか。散歩とか行ったりしますか。
行きますね、
はい、この季節いいじゃないですか、散歩は。
今最高ですね、
桜が咲いて。
だからわざわざそんなお花見なんて人と連絡取ってね、
なるほど、
ね、弁当誰持ってくとかそんな面倒くさいことしなくても、はいはい、全然パコミちゃん連れて、あの近くのもう本当桜なんて2本3本でいいんですよ。
そうだね、俺も近い、俺本当にそう思う。
なんか
そのなんかずらーってこうなんかない勢いなんか、あっち歩いてて、2本か3本
十分
だよね。
もうなんで目なんて2つしかないんだから、こうやって見てさ、そんな全部見えるわけじゃないんだから。十分。
いや2つでも見ようと思えば見られますけど、そうそう、でももう2つしかないからってことはないけどね。
首痛めじゃこんなもういろんなとこ見てたら、
ね、あそうですかね、
でも本当にこう、もう今風で散ってるじゃないですか、
はい、でも残ってるね、この間全部ちっちゃいかなと思ったら、今日も残ってて、
そうですね、はい、そうそう、それを今日とかもね、朝方早かったんですけど行って、あもう散りかかってるな、でもなんか耐えてるなと思って、でもやっぱこうやって首上げると、首が今軽度の首ヘルニアが私あるんですけど、軽いやつが痛い痛い痛いと思って、
そうなんですか、
で花びらがあこれ散りそうだねってちょっと手伸ばそうかな、五十肩なんですよ今、痛い痛い痛いって
あ結構痛んでますね、
今もう痛んでます。やってみると
首は上げられない、手は伸ばせない、
肩痛いわ、でも本当に、
でもあの散ってきてパコミがいて、花が散って
最高ですよ。で奇跡的に今年はないですけど、去年とか、花が、花びらが、桜の花がチラチラチラっていったら、はいはい、パコミちゃんの花って健康なんで濡れてるんですよね、
あなるほど、
花びらがピュンとついて、ああ奇跡の子と思って、超かわいい。
ああ
どうしました。
いやいや、それちょっとそれやっぱ鼻の頭濡れてるから、
そう、
あの落ちてきた、
そうキャッチしたの、
鼻の上で
ピトって、
あ本当、この間の新聞に、あの中堅八高が、で中堅八高の目の縁に花びらがついてる写真が出て、あの花びらが目の縁で、中堅八高泣いてるみたいに見えて、
すごい、はい、本物の中堅八高ですか。
当たり前だよ、
まあね、渋谷で待ってたやつ、
偽物のがどこに、
よくそんなシャッターチャンスがあってその写真が残ってましたね。
いや新聞に出てたんだもん。
へえ、すごい、新聞に
出てる、あこれだからよく撮ったなと、まあ思って、ちょうどなんか右斜めの角度からちょうど撮ると目の縁にあの 花びらがちゃんとついてて、
素敵ですね、
いい気分になりました。
そういうので癒されますよね、本当にね。
私もね、あの今日天気良かったじゃないですか、
はい、
で、まあんまり出ないんだけど、まあ20日のうちに桜がまだあるんでね、
ほうほう、
まあ、まあちょっと見ようかなと思って、だから猫いたから、猫いたから、猫抱いて、
野良猫、
野良猫じゃねえ、これお前は番組聞いてないからいいけど、飼い猫だよ、染子さんっていう、
染
子ちゃんっていう飼い猫、
はい、
もう21か2の、
もうおばあちゃん、
おばあちゃん、
おばあちゃん、
膝に抱いて、で、桜の花をね、まあ、天気も良かったんで、
はい、
ぼーっとそうだな、まあ、10分までは見ないか、まあ、10分前後ぐらいこう、で猫もね、膝の上で、気持ちよさそうにしてて、
わ
全然動かないのよ。
わ
猫がね、
はい、おばあちゃんだし、
で顔見たらもう目閉じてて、うん、あ気持ちよさそうだな、うん、あ猫もね、うん、膝の上で気持ちよくなってるのかなと思って10分ぐらい経って、うん、さあねしばらく経ったちょっと猫がね、うん、なんかちょっと変な動き始めたのね。さっきまで気持ちよかったのに、ね、
変な動き、
うん、変な動き、なんかあの気もそぞるみたいな、
キョロキョロしちゃうんですか。キョロキョロ、
うん、俺さっきまで静かにどうしたんだろうと思って、うんうんうん、で体触って、うちの猫ね黒猫なのよ。
あ、はいはいはい、
ね、黒猫で、うん、体触ったらめちゃくちゃ熱くて
黒で吸収しちゃって
吸収しちゃって
全部
吸収しちゃってめっちゃ触ったらこりゃいかんっていうぐらい熱くなって、一緒にいそいそと猫と一緒にいそいそと、
あの猫もね熱中症だからなんかなっちゃうとね危ないから。
あでもね黒ってあんなに吸収するんだね。
確かにそうですね。
いやびっくりしちゃった。あんな、もう体もポッカポカどころじゃないよ。
おお、熱って感じですか。
熱みたいな感じ。
猫熱ってなって。
うん。
へえ、
うん。だから年取ってるから自分でもなかなか気がつかなかったのね。
うん、人間と一緒だ。うん、人間も体温分かんないって言うじゃないですか年取ると。
お宅のお父さん？
うちのお父さんなんてこの前ね、4月のいつ帰ったんだ、3月の終わりぐらい帰ったら。いまだにあの布団に湯たんぽ入れてたから、うん、私えって言って、お父さん湯たんぽまだ入れてんのって言って、はい、あの冷える時あるから、でも2つあったの1つにしたんだって言ったんだけど、
う
ん、いやいや、湯たんぽ入れてると思って、もうちょっと怖くなります ね、
そうですか。
父親とかね、
お父さんは、まあ、お元気でいらっしゃる、うん、
生きてますね、うん、頑張ってますよ。85なんで、うん、
はいはいはい、
いやもう家でねもちろん生活してますし、うん、日常生活できるんですけど、うん、なんかなんでしょうね、もう年取ると誰もがだと思いますけど、うん、なんかちょっと尿漏れしちゃったりとか、はいはい、うん、私もこの前くしゃみしたら尿漏れしたんですけど、一応ご報告しておきますね。
あ早いね。
いや早くないですよ。
早くないですか。
私の周りもっとしてたのに、私はもう最後まで尿漏れしない人生だと思って生きてきたのに、うんうん、このくしゃみってたらパンってなって、あおめでとう、おめでとうじゃないですか、ね、
おめでとう、
わ来た来たと思って、ようこそってなりましたけど、
ようこそ
ここへ、はい、でそう父親なんかもいいじゃないですか、うん、もう はい、そういう年で、うん、あとちょっとおしっこが間に合わないとか、うん、自分 ね、 だ、 ね、
はい、
だからやっぱ、
うん、俺だってあれだよ、もう、うん、オッペンハイマー見るのに、うん、オッペンハイマー3時間ある、
長い映画ですね、
まあ、それ見るぞって言ったら番組に、うん、あれが届いて、うん、何ですか、 ですか、パンパスみたいな、
おむつです、
大人用おむつね、
大人用おむつだ、
しねえんだよ、もうしないで見るっていうのが大事なんだ、もうプライドがもう、まあ、すればね楽なんだろうけども、
そうそう、
お父さんしないでしょ、だから
プライドですね、
しないでしょ、
しない
ね、
わかる、プライドはわかるけれども、うん、年取ったらみんなそうなるのは全然普通のことだし、うん、
はいはい、
で要はまあ母親にねちょっと手間をかけたりとかさ、はい、ちょっとお漏らししちゃったらいろいろ大変なことあるじゃないですか、うん、自分だって不快だし、はい、だからまあ髪を持つ、
どうすんの、でも お父さんどうすんの、パンツちょっと濡れちゃったら、
パンツ濡れたらもうちょっと自分でなんかくちょくちょってやってちょっとどっか墨置いたりとか
隠す、
なんかね、なんかそういうこともあったりっていうのを聞いてて、うん、でもなんか紙おむつは分かる、まあね、うん、男の人嫌だろうなっていう、はい、なかなか ね、まあ、ね、
そう思う、そうなんだよ、
う
ん、
そう分かります、だから、うん、尿漏れパッドっていうのあるじゃないですかね、うん、こういう板状のシートみたいな、
う
ん、
あそう、
あそこの、そうパンツに貼るやつ、
はいはいはい、
これでなんか妥協ってうまく妥協でこうね、うんうん、歩み寄ってくれないかなと思って、うんうん、でこの前帰った時に、うん、あの薬局を母親と行って、うん、あこれちょっと持ってこうって言って、はいはいはい、で、うん、あの枕元にこう、うんうん、パンツと一緒に置いといたんですよ、はい、でもなんかつけてなくて、はい、でやっぱつけないかなと思ったけど、なんかこの前電話した時に、うん、あれつけ方わかんないんだけどって言ってくれてたんで、うん、ああよかったと思って、うん、ああもうじゃあちょっとお母さんに聞いてつけないよって言って、うんうん、それはそんな多分煩わしくないはずだからって言って、なんかね、まあ、父親としてはそうやってちょっとずつなんか言うことを聞いて歩み寄ってくれて、こっちもなんか言える、なるべくプライド傷つけないようにと思うけど、これ難しいですね、まあ、自分もどうせそうなるしなとは思いながらね。
俺はあの、はい、オッペハイマー見るか見ないかの時の3時間の話を してるんで、
ええ、
だ俺んちの日常にあるわけじゃないからね、言っとくけど、まだ
でもした方がいいんじゃないですか、した方が、
そうかな
やだやだ、すごい、するわけないだろうと思ったら、やめてください、弱気になる感じ弱気にならないでください。
いやいや、もうプライドがね、うん、まあでもね、まあ、そんなこと言ってられないような状態にこの先になっていくんだろうね、
全員年取るし、うん、全員そうなってきますからね、もうこれはしょうがない、はい、もう本当にね、はいはい、
最初なんかいい話から始まったと思ったのにね最後ダメになっちゃったね。
しょうがない、現実ですから、
まあ、現実はしょうがない、
元気にいきましょう、全然大丈夫です。
はい、はい、慶太郎君。
はい、まず今日ちょっと見出しからですけど、うん、こちらは朝日新聞ですね、うん、岸田総理がアメリカを訪れてますが、日米指揮統制を連携とあります、うん、アメリカ軍と、まあ、自衛隊の指揮統制を連携、
はい、
まあ、ちょっと言い方がねこう難しいですけど、うんうん、まあ、自衛隊と米軍のこうなんか一体化といいますか、
はい、
まあ、そういうのがこう進むような記事をご紹介します、
うんうん、
そして静岡県の川勝知事ですね、
うん、
昨日退職願い、うん、退職届を出したんですが、うん、まあ、記者会見で、うん、まあ、自制の句を述べたと、
うん、
まあ、ガラシャ自制の句引用に自己陶酔批判と、うん、こういう見出しも出ています、
はいはい、
そして東京新聞、旧ジャニーズですね、うん、BBC 記者、日本メディアに苦言とあります。旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップの創業者、故ジャニー喜多川氏らによる性加害問題を報じたイギリス BBC 放送のアザー記者とプロデューサーのインマンめぐみさんがオンラインで、まあ、昨日記者会見をしました、
うん、
問題は終わっておらず、終わりには程遠い、スマイル社は問題の重大さと大きさを把握できていないと指摘したと思います、はい、うん、まあ、これ望月磯子さんの記事ですけどね、うん、はい、そして円です。
はい、
円相場、これ午前のデジタル版の記事ですけど、うん、朝日ですね、円相場一時153円台、34年ぶり円安水準、うん、アメリカの物価が、まあ、予想を上回るとあります、うん、まあ、そろそろ物価が収まってきてアメリカも利下げするんじゃないかみたいな見通しもありましたけど、うん、まだこれだけ金利が高くても物価が 3.5% 前年同月比で上昇し、まあ、利下げが開始されるっていうのが、まあ、遅れるだろうという見方が広がって、まあ、円安が進んだということですけど、うん、まあ、これは明日金子先生とか、詳しく教えてくれると思います、
うん、なるほど。
そして最後、まあ、読売新聞ですが、はい、こちら、本屋大賞を発表されました。2024年本屋大賞は宮島美奈さんの書いた成瀬は天下を取りに行く新潮社に決まりました、
うん、はい、
この番組あの、うん、出てくださっています、うん、関口康彦さんが、まあ、本屋大賞の予想で、うん、めっちゃこれ本命にしてたんですけど、うん、当てました、
当てた、
今回当てました、
はいはいはい、漫画大賞外したね、
漫画大賞外しました、
はい、わ、はいはい、かりました、はい、最初に戻ってください、
はい、こちらは朝日の見出しになりますが、日米指揮統制を連携、うん、同盟強化、首脳会談合意へとあります、
うん、はい、
まあ、ちょっとここからまあ少し動いてる部分もあるんですが、うん、訪米中の岸田総理大臣はバイデン大統領とホワイトハウスで会談しました。
はい、
日米関係をインド太平洋地域を超えたグローバルなパートナーシップと位置づける共同声明を発表、同盟強化のため自衛隊と米軍の指揮統制の連携を強化を、指揮統制の連携強化を打ち出し、そしてアメリカ、イギリス、オーストラリアの安全保障協力の枠組み、オーカスと日本との協力検討も表明するとあります、はい、
うん、
まあ、進む一体化、強める対中国とあるんですが、うん、まあ、これまで日米は米軍再編に伴う司令部機能の集約や基地の共同使用、集団的自衛権の行使容認などで日米一体化を進めてきた、うん、今回は自衛隊とアメリカ軍による指揮統制の連携に踏み込み、平時有事問わず作戦と軍事力の日米統合を目標に掲げたのが特徴だとあります、うんうん、自衛隊と米軍はそれぞれ独立した指揮系統に従って行動すると、まあ、岸田総理は強調しているんですが、
うん、はい、
統合された枠組みで日本の指揮権の独立性や主体性の判断をどう担保するか、
うん、
日本の主権が問われるとあります、
うんうん、はい、まあ、最初に思うのは、ね、国賓タイムで迎えられて、ということなんですけども、あれだね、日本と米国の関係ね、
はい、
これそもそも対等なのかなっていう疑問がね、これいつもこう、例えばそれはさ、武器の問題にしても何に問題にしてもさ、まあ、今回もヘリコプターをね、買ったりするんだけど、
うん、
もうこの間まで76億円だったヘリコプターが196億ぐらいだったね、確かね、はい、まあ、それまあいい値だよね、向こうのいい値で買ってると、まあまあ、しかももしかしたらなんかこう今まで作っちゃったけど、まあ、もう使わなくなった武器を買わされてるかもしれない、う うん、そこは分かんないね、
まあ、円安もあるでしょうし、うんうん、まあ、それだけ向こうの物価も上がってるっていうのもあるでしょうけどね、うん、
はい、っていうのが、まあ、だから対等、まあ、沖縄も含めてね、もう辺野古も含めてね、対等な関係の中で行われてるのかっていうね疑問が、まあ、こうアメリカと日米関係を、ね、日本の外交、日本は重視してるっていうことなんだけど、だからケタロ君、この指揮系統を、
はい、指揮統制っていう言い方ですけどね、
指揮統制っていう言い方は、こう日本側はこれどう対処するっていうことなの、
はい、まあ、うん、そこら辺細かくはまだわからないですけど、はいはい、まあ、今回、まあ、この朝日の2面の記事で課題も多いと、
はい、
特に日本側にとっては日米間の指揮統制の深化、うん、深まりが進めば、うん、有事に自衛隊が米軍の指揮下に事実上入りかねないリスクを、うんうんうん、はい、はらむと、うんうん、日本側は自衛隊が独立した指揮統制を持つことを想定するが、うんうん、アメリカ側が多くの装備や情報を持つ中、日本側が独立した指揮権をどう担保できるかは不透明だとあります、うんうんうん、まあ、さらに続きで下請け化進む側面もとあります、はい、うんうんうん、首脳会談では日米の防衛装備品の開発や生産維持整備を促進するための定期協議ダイキャスの新設も決まった、うんうんうん、念頭にはアメリカ軍横須賀基地に司令部がある第7艦隊所属艦艇の、まあ、船の日本国内で日本企業による整備などがあると、うんうん、しかし日米同盟深化の実態は対中抑止を睨むアメリカの軍事戦略に日本がますます組み込まれ、その下請け化が進んでいるという側面もあると、
うん、はい、だから指揮これどっちがするのみたいなことになるよね、
はい、
日本がそんな指揮するようなことってあるのかね、
情報量とか、まあ、いわゆる装備の面でも、
そうです
よね、まあ、明らかにアメリカが上回ってるでしょうからね、うんうん、
はい、ということは多分ここはアメリカの指揮下に入るという形でことが進んでいくんだろうなと、まあね、うん、まあ、それもだから日米協定の強化は分かるけど、アメリカが間違った方向に進まなければっていう ね、
そ、 う
ね、
うん、
まあ、その前提が必要だよね、うん、それともう一つあれだよね、まあ、この記事にも書いてあるけど、米側に背中を押されるまま日本が加わる政治的リスクをどこまで吟味したのか、日本独自の対中外交が見えないまま米国との軍事協力化が先行しているっていうふうに編集員の人は言ってるんだけど、まあ、ここのところもね問題だよね、あの日本側がなんかこういろんなことにこう、まあ、これがさっきの対等な関係に入れるかっていうと同じことなんだけど、まあ、背中を押されるままに、特に日本の、まあ、こうでトップで決めてくるんだけど、日本国内で、まあ、どれだけ話し合われたかとか、
そうですね、
そういうのはちょっと欠けてるのと、
まあ、これあの毎日新聞の一面に言います、うん、余録という、
はい、
まあ、いわゆるこうコラムの欄ですけど、
はい、
こういうことが書いてあります、うん、まあ、今回のこの岸田総理の訪米について、そしてまあアメリカとの連携について書かれているんですが、うん、気になるのは日米の対中対応の差だと、
はい、
バイデン氏は事前に習近平国家主席と電話で協議して財務長官を訪中させた、
うん、
対立ゆえに意思疎通を欠かさないのだろう、うん、一方岸田総理に独自の布石は見られない、
うん、
まあ、さらにこう書いてあります、難しい時代こそ道を誤らない周到さや慎重さが必要だ、対中抑止強化を進めるにも国民的議論が欠かせない、国会をパスして首脳会談での合意を既成事実化するような手法は禍根を残す、
うん、
昨今の支持率からは国民が総理に白紙任を与えていないことは明白であると
思います、はい、まあね、この、うん、余力ってとこにも出てるけど、やっぱり国民的議論が欠かせないっていうことを言ってるよね。アメリカどうしてるかっていうと、記事にある通り、うん、バイデン氏は事前に習近平中国国家主席と電話で協議してると、うん、協議した後に財務長官を訪中させてると、うん、まあ、そういうだからこう表のね、うんうん、あの なんていうの、強硬姿勢だけじゃなくて、
裏でちゃんと、
まあ、裏もちゃんとこう、うん、ね、 関係を結びつつっていうのがあって、まあ、それで日本はどうなってるのかっていうと、ここら辺がとっても心もとないと、うん、しかも日本の国内の議論が進んでいるわけじゃないっていうので、まあ、このなんかこれから、まあ、日米同盟もね、まあ、いろんな意味で大事だと思うけど、これが最初に言った通り対等な関係の中で結べてるかどうかっていうのと、日本の官僚の人たちが、まあ、外務省がどういうふうに中国とのパイプを大事にして水面下の話も含めて仕事をしていくのかっていうのはちょっとペンディングになってるよね。はい、次に行けますか。
はい、ちょっと時間短いですが一つだけ、はい、うん、静岡県知事の川勝さんですね、はい、退職届を昨日出しました、うんうん、静岡県の川勝平太知事は退職届提出前、うん、報道陣から心境を問われ、散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ、うん、人も人なれと、戦国時代の細川ガラシャの時世の句を引用したと、うん、はい、うん、去り際の心境を語ったものだが、うん、県民からは自己陶酔だとの批判の声も上がったと、
はい、うん、なるほど、はい、もうこれちょっと時世の句ってさ、なんか死んだりする、
まあ、本来は亡くなる時、
亡くなる時の話で、この方亡くなるわけじゃないね、
やめ、まあ、やめる、
その上にあるね、これ細川ガラシャさんのね、うん、人も人なれ花も花なれっていうね、うん、まあ、引用というところが、まあ、それで自己陶酔じゃないかって言われちゃったっていうお話です。
最後まで。
さあ、今日も始めましょう。